大善寺ふみ子の何が大事？
ふみ子でございます。ちょっとそこの情に悩みがあるなら、あざぶでを取りな。
みなさんこんばんは、シンガーソングライターの大善寺ふみ子でございます。大善寺ふみ子の何が大事、今週もよろしくお願いいたします。皆様、もうすっかり冬が近づいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。私はね、頑張って頑張って今薄着をしています。まだあのヒートテックです。極暖はまだまだね、あの最終兵器ということで置いております。ダウンジャケットもまだ着ていません。でもね、急に寒くなる日が来ると思うので、いつでも着れるように控えております。今日はね、あのスペシャルゲストをお招きしておりますので、ご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はい、ではあのね、お姿を見せられないのがとっても残念ですが後ほど SNS でもアップさせていただきます。美容家でいらっしゃいますゆうこさん、よろしくお願いします。
お願いします。
ゆうこさんのご紹介、私の方でさせていただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、美容家として、美容雑誌やメディアでの監修やモデルとしても活躍されています。美魔女コンテストのファイナリストでもいらっしゃいます。はい、また、美容ヨガインストラクターとして、活躍されておりまして、著書、本を出版されております。2冊、5日で痩せる、綺麗になる、ながらヨガ、また、簡単ながらヨガ、2冊出版されていらっしゃいます。
はい、そうなんです、
ね、あと姉妹ヨガユニットでも活躍されているということで、はい、
そうですね、その姉も、うん、あのヨガのインストラクターをやっているので、うん、姉妹でちょっとボランティア活動をしたりとか、うん、あの被災地で子どもたちにヨガを教えたりとか、そういった活動もしてます。
そうなんですね。この間ね、ついこの間期間限定で、うん、日本橋の三越本店の屋上で、
あ、そうそうそう、
イベントをやってらっしゃ
る。はい、そうなんですよ、うん、あの小学館さんのオッチっていう、うん、あの30代の女性ならみんな知ってるであろう、はい、あの雑誌の企画のイベントで、うん、オッチパークっていうのが、うん、その三越の屋上で開催されて、それでちょっとヨガをさせていただきました。
これはたくさん女性が、
そうですね、すごい女子力の高い女性がいっぱい集まってくれました。
だってね、三越本店の屋上でですよね、うん、日の光を浴びながら、
そう、
ね、気持ちいいですね。
そうなんです、ありがたいことに、うん、2日間やったんですけど、うん、両方ともすごくお天気に恵まれて、うん、はい、ちょっと晴れ女っぷりも発揮してきました。
ゆうこさんね、いつお会いしてももうキラキラキラとした笑顔で、いやいやいや、そのキラキラはどこから来るんだろうっていつも思ってるんです。人間だからね、ちょっとこのキラキラがこう何輝いている時と、うん、ちょっと今調子悪いのかなみたいな、ちょっとぐらいあってもいいんじゃないかなと思うんだけども、ゆうこさん違うんですよ。
ね、
いつお会いしてもキラキラされてる。
ヨガのおかげですね、
ヨガのおかげですか、
ね、はい。
なんかそのまあキラキラの秘密、美容の秘訣なんかも、いろいろとお伺いしていきたいと思います。改めましてゆうこさんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではゆうこさんが最近ハマっていることというか、うん、ちょっと SNS でお見かけしたんですけども、
はい、
体質改善、
そうですね、大好きです、一生のテーマです。
なんかファスティングですとか、はい、パーソナルトレーニングとか、うんうん、すごいストイックにやられてるのを見たんですけども、
はい、 そうなんですよ。今実はですね、まあ、もちろん体ヨガで鍛えてるのはベースにあるんですけど、なんかそれ以外にもちょっとコロナ期間中とかに、やっぱり動く代謝が減っちゃってかなり体重が増加したんですね、ちょっとお見せできないくらい、それで何かちょっとまあ自分の体を持って試せることないかなと思って、でアロマクレンズって言って、要は体にアロマを取り入れて、代謝を変えてあげたりとか、肝機能を高めてあげたりとか、あとまあ自律神経なんかも整えたりとか、それとファスティングを組み合わせたものっていうのをちょっとやっていて、
なんかもうここまで聞いただけでもちょっと素人にはできそうにないなんか取り組みですけども、
いやいやそんなことないんですよ。それがすごい実は簡単で、要は日本食の、まあちょっと質素な食事、孫は優しいとかって聞いたことありますかね。
なんかそのワードだけ聞いたことあるんですけど、
そうそう、
つまり
豆が、まが豆製品、で五がごまとかごまですね、で和がわかめとか海藻類、で和や、やは野菜でしょ、でさは魚、でしはしいたけとかのきのこ類、でいは芋類の穀類を取るっていう食事の方法が孫は優しい、
孫は優しいね、
なんですね。そう、それを、そう、それを1週間食事をとって、で新月に合わせてファスティングをやっていくんですけど、新月の1週間前に孫は優しいの食事をとって、で新月の日からファスティングを始めるんですけど、ファスティング期間中は甘酒とか、あとコールドプレスジュース、酵素ドリンク、レモネード、あとお味噌汁の具なしのこう流動食的な酵素が取れるものっていうのを3日間摂取して、でそこから回復食を3日間4日間やって、で最後の3週間目にまた孫は優しいの食事を取るっていう、そういうファスティングのやり方なんですね。
なるほど、プログラムが、
そうでその間に1日2リットルお水を飲むんですけど、そこにアロマを入れていくっていう風なやり方。
その、あのアロマを体に入れるという概念がないんですけど、香りだとか体につけるものはありますけど、
そうですね、
入れる
日本のだとちょっとなかなかそういった療法ってないんですけど、ヨーロッパのフランスだったりとかイタリアとか、ああいうところだと植物療法っていう療法があるんですよ、要は医療としてそれを取り入れられたりとかしてて、でアロマのブレンドによってその効果っていうのが違ってきてて、例えばすごい分かりやすいのだと、花粉症の時なんかにユーカリだったりとか、ミント、ペパーミントとかの香りを嗅ぐと鼻が吸って通ったりとかするでしょ。
ハーブとか、
そう、あれはもうハーブの効果、アロマの効果なので、それをこう体内に取り入れていくっていう風なやり方。
そのアロマのなんとかっていうのは、手に入れ
る。あ、全然それは私紹介しますので。
何か液体？
液体です、アロマのエッセンシャルオイルってわかります、アロマのお花とかから 100% 植物で摘出されたものがアロマオイルって言うんだけど、その分から出る水分があるんですね、そのお水のところを使ったのがアロマクレンズに使う、そうアロマになるんですよ。そうだから新鮮なものを取り入れてあげないといけないから、新しいものを取り入れてっていう風にして、で大体新月の時に合わせてファスティングをやるんです、
皆さん今のメモってました？
ちょっとね、なかなか最初だとね、
いやこれは、さすが美容家さんでいらっしゃるなという感じですが、ね、ちょっとファスティングやってみようっていう、スムージー飲んでみようっていう感じではなく、
でもね、3日間やらなくても、新月の時1日だけとか、ちょっと体を空腹の状態を作ってあげる、オートファジーとか聞いたことあるかな、
後味、
そう、細胞を要は殻の状態、うん、ずっと食事とか取ってると内臓っていつも動いてる状態になっちゃうでしょ、うん、それをちょっと休ませてあげるのに、うん、18時間以上空けてあげるといいんですね、うん、なので例えばですけど1日取らなくても、うん、寝てる時間も入れて、うん、ちょっと今日は朝食まで抜いてお昼ぐらいから食事を取ってみようとか、うん、そういった風に18時間空けてあげるっていうだけでも効果が出てくるので、はい、そう考えると全然簡単に取り入れられます、
デトックスというかいかにね、うん、その胃に負担、腸に負担を与えてるかっていうのは、うん、ちょっとだけ休ませてあげる、うん、ってことが大事なんですね。
大事です。
なるほど、皆さん無理してないですか？
ね、
そう、体はね、自分が思ってる以上にね、
うん、
悲鳴を上げているかもしれない。
ね、特にこう、自分の体のこう不調とかを気づかない方って多いので、うん、こう自分の体の声聞いてあげることってすごく大事なので、うん、ね、1日とか半日ぐらいとかちょっと休めてあげるっていうのはすごいいいと思います、
うん、皆さんちょっと立ち止まって体をお休みさせてあげてくださいね。ゆこさん、あ、撮影してますね、ゆこさん。本当にね、ゆこさんってね、何か発信力が素晴らしいんですけども、常に研究勉強されていて、それをね、こうみんなに喜んでもらえるように、私が自分で試して、うん、それもみんなに共有したいっていう思いがすごく強いなって思うんですが、
そうです ね、はい、
これから何か新しいことですとか、はい、まあ、今取り組まれていることで、うんうん、ちょっと皆さんにお知らせしたいなみたいなのありますか？
はい、そうですね、ふみこさんとの出会いもちょっとボイストレーニングの、ね、先生とかもやっていただいてた、うんうん、トータルビューティープログラムっていうスタジオをちょっと経営してたんですけど、はい、ちょっとコロナの影響で ね、うん、ちょっと今休業状態でちょっと止まってるんですが、うん、もともといろんな、例えばウォーキングだったりヨガだったり、うん、でボイストレーニングもそうだし、あとお茶だったりお花だったり、いろんなプログラムが受けられるっていうスタジオだったので、うん、そこをこう先生と生徒のマッチングのアプリみたいなものをちょっと今作っていこうかなと思っていて、はい、でこう先生を選ぶっていう風な検索はあるんですが、うん、自分に特化したものをこう推薦おすすめしてくれるみたいな、そういったこう向上できる自分磨きができるアプリをちょっと開発しようと今、はい、
企んでます。すごいありがたいというか、
うん、
ね、これだけたくさん情報があって、スクールとかサイトとかいっぱいあって、うん、もう何が何だかわからない。
そうなんですよ
ね、何が自分に合ってるかわからないっていうのを、うん、まあ、プロの目線で、うん、こういう方はどうですかっていう、
はい、それをこうちょっとね、美容も絡めながら、うん、はい、できるといいなと思ってるのと、うん、あとはホテルのスパとかで、うんうん、そういったこう長期間、うん、ね、さっきもファスティングの絵もありましたけど、うん、自分の体をいたわる時間っていうのを作ってあげるっていう、まあ、リトリートなんかありますけど、
うん、
体を動かすヨガだったりとか、あと食事の療法なんかも取り入れながら、うん、数日間自分の体のために時間を作ってあげようっていう企画を今いろいろ提案しております。
これからもますます精力的に、そしてキラキラと輝いていかれるゆこさん、今日はいろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後になってしまったんですが、この番組タイトルにもなっております、何が大事ということなので、ゆこさんの大事なもの教えていただけますか？
はい、私は人のご縁です。
ご縁大事ですね。
大事です。
そう、私もゆこさんとお会いできたのをとっても幸せに思っております。では、でゆこさんの SNS でいろんな投稿されておりますので、ぜひ私のページでも紹介させていただきたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。おやすみなさい。大善寺ふみこでした。コーヒー香りと窓辺の洗いたてのカーテン、
揺れてる風の音オリーブオイル瓶にほんの少し綺麗に去ってくれた後は残ってない見慣れた景色も季節の